すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
それでは3時になりましたんで、ディスカッションの方を始めたいと思います。まあ、ちょっとディスカッションの前でですね、ちょっと私の紹介をさせていただきます。ちょっと遅ればせながらなんですけど、今日司会をやらさせていただいております、広島国際大学工学部建築学科3年の吉岡です。よろしくお願いします。で、一応先ほどもちらっとちょっと私の活動何をしているかというのも報告いたしますと、先ほどもちょっと言いましたけど、広島建築系学生団体スケールの方で活動をしているのと、まあ、今日来ていただいている建築系ラジオのコアメンバーの方々との建築系ラジオのですね、学生スタッフの方をやらさせていただいてます。で、あと去年10月16日にちょっと広島市内をの建築を回るイベントをやった、アーキオーク広島という団体にも所属しております。で、そのアーキオークは今年もイベントの方をやり、秋ぐらいですかね、やる予定になっておりますので、そちらの方もぜひよろしかったら参加してください。お願いします。そのディスカッションの前にですね、 なぜコンペのコツになったかという少し理由を述べたいと思います。まあ、私はちょっと学生でこのテーマを何にしようと思った時に、まあ、学生から見るとこの2月3月っていうのはやはり卒業設計は やはり外せないと思いました。で、ただ卒業設計にしてしまうとちょっと幅が狭すぎて、もうちょっとなんていうんですかね、幅を広げたいなっていう思いがありましたので、で、それでまあ五十嵐さん今日来られてますけど、日本一決定戦とか見ていただいたら分かるように、ちょっとまあ1位2位3位を決めるっていう、まあコンペと同じじゃないかとちょっと組み替えたんですね、私の中で。で、まあ、コンペって言われても、ちょっとまたこれも今日、広すぎて、あ、狭すぎて、ん?ちょっとまとまらないのかなと思ったので、で、かといってまたコンペの必勝法とかにしてしまうと、これもまた限られてしまって、少しちょっと、ディスカッションにならないのではないかと思って、まあ、ちょっと抽象的かもしれないですけど、コンペのコツという話に、しました。で、こっからのディスカッションはですね、会場の方々もぜひいつでもいいので手を挙げていただいたらマイクの方を渡しますので、質問の方を先生にぜひぶつけていただきたいと思います。え、じゃあいきなり、まあ、質問ありますかっていうのもなんなんで、ちょっと私の方がきっかけというか本編を質問をしたいと思います。まあ、今日は学生がかなりいてですね、まあ、1年生2年生もまあ何人か来ているんで、そのコンペっていうのがまだ分かってないと思うんですね、1年生2年生、まあ、言葉は聞いたことあるけども、まあ、どういったものかまだ分かってないっていう学生もいると思うので、その、まあ、先生方、コンペをなぜやるのか、やそのコンペをやる意味というんですかね、そこら辺の方をちょっとお聞かせ願えたらなと思います。誰に答えていく、
司会が消えてく
る。じゃあちょっと仙台でもう活躍されている、じゃあ五十嵐さんお願いします。
実施の場合はやっぱり実験的なプロジェクトを選ぶチャンスだというふうに、まあ、僕は認識してるんですけど、普通に、建物を作るのに比べて何かそのコンペという場を通じて、まあ、それはやっぱり審査員にもよるんですけどもね、磯崎新さんなんか審査員やると、やっぱり意図的に問題作であったり、まあ、歴史の転換点になるような作品を選ぶとかっていう、まあ、そういう局面があって、普通に設計するよりも、まあ、えいやっとこうジャンプをする、まあ、そういう 推進力が働くので、まあ、あの実施コンペについてはあのそういうのがまあ一つ役割だと思います、あの個人的に、まあ、あのそうでない時もありますけど、まあ、あのどちらかというとそういうものが、歴史を作ってきたのも否定できないかと思います。で、まあ、学生のアイデアコンペはね、あの、まあ、そういう卒業イベントも含めてもそうですけど、まあ、それで世界が変わるとか歴史が変わるっていうのはそんなにあんまりないと思うんですが、まあ、やっぱりなんとなくトレーニングなのかなとちょっと思うんですけどね、ある標準、まあ、標準って言い方良くないかもしれないんですけど、まあ、どういう水準のものを作るかっていうことの、まあ、こう、まあ、だからあのコンペじゃないと自分の学校の中でしかさ、あのやらないわけじゃないですか。そうするとそれぞれの学校の中での評価軸しか知らないわけなので、 まあ、ある種腕試しというか学校という枠を外した時に、まあ、自分がどれぐらいの位置にいるのかだとか、まあ、そういったところを確認したりするような場でもあるし、まあ、現時点ではまあそれがメディアという場を通じてですね、学生有名人を生み出したり、まあ、あの場合によっては自分の好きな建築家の就職事務所に就職するチャンスにもなり得ているというケースもあるように思います。とりあえずそんな感じです。
ありがとうございます。まあ、先ほど言いましたように私まだ3年生で、実は2年前に編入で、去年ですかね、編入で入って、まだ建築的にはまだ 2年目なんで、まだちょっと演習授業とかっていうのをちょっとまだ分かりかけてるぐらいなんですけど、その、まあ、入江先生なんかも先ほどありましたけど卒業設計とかってありますよね。でよくちょっと話変わるかもしれないんですけど、私がよく先輩方とか先生たちに聞くのに、演習授業とその卒業設計っていうのはまるっきり違うとっていう話をよく聞くんですけども、そのまあ、僕が思うにまだその卒業設計というものをまだあまり理解ちょっとできてないと思うので、そこら辺をちょっと詳しく教員の目から見てちょっとお話しいただけたらなと思います。
これはちょっと一概には言えなくて、大学によっても違う可能性は非常に高いんですけれども、ただ僕の研究室の話だけをしますと、基本的にはやっぱり最終的には建築の案に落とし込まないと評価はしないというスタンスです。ですから図面も書かなければいけないし、まあ、並立段とかですね、模型も作らないといけないし、その中には機能もきちんと提案できていないといけないしっていうのは強く言っています。ですからまあ、デザインコンペっていうのとはちょっと違う立場を取っていると思いますね。というのは大学の中でできることとして今一級建築士の問題とかでいろいろと大学に求められているのもいろいろあるとは思うんですけれども、プロフェッショナルな部分と、まあ、言葉がいいかどうかわからないですけど、ちょっとアカデミックな部分というか、そういうものに分けることができると思っていて、その一級建築士関連とかで例えば大学院生とかが今インターンとかよく行きますよね。学部生でも行きますけれども、そうした時にはまあある種プロフェッショナルな場所でいろいろと見てくるものはあると思うんですね。けれども学校にいる間にそのカリキュラムの中でできることっていうのはちょっとまた僕は違うと思っていて、そこでは特にディテールみたいなことを書いてくださいとそこまでは言わないんですけれども、やっぱり基本的なこう機能だとかプログラムとかストーリーとか、それをこう自分のやりたいことを見つけて、それをきちんとした制度で立ち上げていくというのが、まあ各課題で求められていて、卒業設計でももちろんそれの、まあ、1年かけてやるわけですから、まあ悔いの残らないようにやってくださいっていう感じで言ってるんで、その各課題とそうですね卒業設計とがその決定的にこうそういう意味で言うと課題と卒業設計とか決定的にこう分かれているというわけではないと思いますね、僕のところでは。どうでしょう。
ありがとうございます。そうですか。まあ、まあ、実際私が今設計で心がけてるのは、まあ、空間づくりっていうのを、まあ、心がけて今やってるんですけど、その、まあ、井出先生同じと言われましたけど、まあ、例えば卒業設計では何か問題を定義っていう定義となんか答えっていうんですかね、なんかしなきゃいけないっていう話もよく聞くんで、その空間、
それは各課題でも結構同じで、ただまあ
それはでも各課題でも提案する力とか求められるわけで、ただまあ違いをなんとかこう出すとすると、その卒業設計はあの教員から特にテーマ設定はされないですよね。こういう課題で何か作ってくださいというわけではないので、あの自分の立ち位置とか興味とかそういうのを考えて、例えば、都市の中でとか、あの社会の中でどういうところに問題があるから、自分が建築でどういう提案をすることによってどう変えることができるっていうような流れで見ると、各課題でのトレーニングとは、まあ、あのそこは違うとは言えますよね。
ありがとうございます。あの同じ教員として、五十嵐さん、南さん、北川さん、なんか違う意見っていうのはありますか。はい。じゃあ南さんお願いします。
違いっていうのは卒業設計とコンペの違いですかというわけじゃなくて、
課題と、
まあ一番大きいのは、課題っていうのは課題がもちろん最初から与えられてますから、卒業設計っていうのは比喩的に一言言うと自作自演ですよ。つまり自分で問題を立てて、でそれを解くっていう風なプロセスを作るわけだから、その自作自演のその演劇ができるだけその精緻なストーリーとしてできていて、しかも面白くて内容があるっていう風なことがまあ重要なのであって、だからそういった意味では、あの卒業設計っていうのは、自分のそのあらゆる意味での総合力を初めて試す場だなっていう風に思うんですよね。課題が例えば集合住宅っていう課題が与えられると、で敷地が与えられると、まあ、あるいはテーマが与えられたり余剰権が与えられて、その中で問題を解くっていうふうなことではなくって、問題を立てるところから自分でやるわけなので、あのだから非常にこう戸惑うし、まあ、正直言って僕の研究室でも失敗してる人もいます。問題を立てることに失敗するっていうね。なのでその例えば、まあ、美術館を設計すると決めると、で敷地を決めると、で美術館でも、まあ、例えばその陶芸の美術館を作るっていうことに決めるとか、まあ、もっと抽象的なテーマの立て方もあるだろうし、でと同時にその模型を最終的に作って、それから図面を描いて、あの場合によってはその CG をあの動画を作る人もいるだろうし、まあ、一方で例えば後輩とか知り合いにその手伝ってもらって、ある種その設計事務所のシミュレーションのような形でやるっていうような側面もあるので、卒業設計っていうのはその一言で言うと自作自演をいかにうまく構築するかっていうようなことかなっていうふうにこう思うんですね。それともう一つですね、さっきその吉岡さんの話でそのコンペとは何かっていうようなことがあるんですけども、まあおそらくここにいる学生の皆さんもちょっと建築に興味を持ったら、あの友達と一緒にコンペを出してみようっていうふうな人たちだっているだろうし、あるいはもう出してみた人もいるかもしれないし、卒業設計も広い意味で見ると確かにコンペっていう側面はあると思うんですけども、実際に、まあ、設計をやっている立場からコンペは何かっていうことを考えた場合には、まあ、僕らは基本的にその自分たちの最大の関心事として実施コンペに出したいわけですよね。出してもちろん仕事を取りたい、で設計を実際にしたいっていうことなんですけども、設計事務所を営んでいるその、まあ、一発のですね、まあ、非常にこうささやかな小さな形でやってる建築家にしてみたら、基本的に仕事っていうのは非常にこう受け身の姿勢でしか来ないものなんですよね。まあ、良くも悪くも待つしかないっていうか、お施主さんがいて、それで何かこう、設計お願いしますっていうふうに頼んでくれない限り、基本的には仕事は来ないし、その、まあ、営業するって言ってて、基本的にはやっぱりそういう受動的な姿勢なんですよね。仕事が来るのを待つと、まあ、レムコーラーズだってそう言ってるんですけども、その中でコンペっていうのは、まあ、唯一、そのある種の主体的な積極的な側面を持って参加できるものであると。つまり自分が、それに参加して、まあもしかしたら、その仕事をできるかもしれないっていうような意味では、積極的な側面を持ってるっていうことが一つと、もう一つは、その、 実際に建築を作るプロセスっていうのは基本的にですね、一言で言うと幾何学が汚染されていくプロセスなんですね。つまり例えば純粋な形態とか立体とか非常にその純度の高い理念っていうものを空間として構築しても、例えば2年生3年生の皆さんが課題で考えるような面白そうな案っていうのは現実には 98% ぐらいできないわけですよね。まあ予算があって、それから施主の条件と趣味があって、まあ施主って言ったって大体一人じゃないわけですよね。子供と奥さんとその両親がいて、もう非常に複雑な関係の中で、でそれもちろんその敷地の条件もあると、それから法的な条件もあると、でまあ条例があったりとか様々な条件がある中で、最初に非常に例えばその瀬島和代さんのような抽象的な立方体を作りたいなと思ってやってみても、実際に出来上がるともう非常にこうショックの連続で、なかなかそうならないんですね。雨台が出てくるし、それから散水線が出てきて、それ電線が張り付いて、で窓枠だってそんなに抽象的な今日の原宏さんのようなですね買い込みにならなくって、まあ、変なそのかっこ悪いその枠が出てきてみたいなことがですね、設計者がどんなに頑張ってもなかなかできないことだってあるわけですね。したがってその話を戻すんですけども、幾何学は汚染されていく過程として実際の建築を作るプロセスがあって、で唯一コンペっていうのはそういったところから、まあ、逃れうる可能性が少しあると。つまりその最初のそのファーストイメージっていうものを、少なくともそのコンペっていうものが正当な形でそのなされるならば、まあデザイナーの最初の意図っていうものが、まあある程度は尊重される可能性があるっていうことですね。なのでその主体的かつその幾何学っていうものがある種そのまあ大事にされる可能性を持ってるっていう意味では、コンペっていう形式はまあすごく大事だし、まあ参加する意義があるんじゃないかなって思います。